皆さんおはようございます。また今日はこの大切な講談を、私に譲ってくださった踊り牧師あるいは会員の皆さんに心から感謝したいと思います。8月は平和を考える月ということでありまして、本日私は、長崎で原爆を被爆した戦争体験者として平和について語らせていただきたいと思います。平和とは一体何でしょうか。平和の反対語は戦争ですから、単純に申しますと、平和とは戦争しない状態のことであります。けれども今日本は戦争していませんが、平和と言えるのでしょうか。歴史は繰り返すと申しますけれども、戦争はしていないけれどどうも平和とは言えない状況というのが、先ほどマタ兄弟に読んでいただいたエレミヤ書の6章にございました。これは大国アッシリアに支配されたユダヤが、マナセ王の時代には非常に宗教的に堕落をしまして、異教の神に従い本来のヤハエの神への信仰から離れていた状況、その中にあのユダヤの歴史上良い王様の一人と言われましたヨシア王が、宗教改革を行いまして、本来のユダヤの国の在り方に戻っていたわけであります。経済的にも、国は繁栄を迎えておりました。ヨシア王が宗教改革を徹底的に行いましたけれども、預言者エレミヤは王の努力にもかかわらず民が宗教的には堕落していくのを見て非常に失望をいたしました。本日の箇所ではエレミヤは祭司や預言者たちが平和でもないのに平和平和と言っている不信仰を嘆いて、エルサレムがやがて神の裁きによって破壊されると予言しているのであります。この頃のこの頃というのは、紀元前600年ですね。この頃のユダヤの北の方には大国はシリア、そして南の方にはエジプトがございまして、他にもいろんな列強が控えておりました。そうして終始ユダを脅かしておりました。これはちょうど今日本がアメリカや中国などの大国に挟まれて脅かされている状況と全く同じであります。日本は国の平和を守るということで、去る7月1日には集団的自衛権の行使容認をなんと閣議決定してしまいまして、自衛隊がいつでも出動出兵できるように画策をしております。我々一般市民の感知しないところで、いつでも戦争できる体制を整えているわけです。戦争というものは政治をやる人たちが勝手に始めるものでありまして、私たち一般市民は彼らの犠牲になるだけです。今私どもが 危惧するのは、安倍首相をはじめ政治を司る人たちが皆戦後生まれで、戦争の悲惨さを全く体験していないということです。だから戦争がどんなに悲惨なもので悪であるかということを気づいているのか気づいていないのか、日本の国をどんどん右傾化へ導いていっております。やがては自衛隊軸通りにとれば自分の国を防衛するという自衛隊は立派な国防軍となりまして、全てはお国のためということで、若者たちは再び戦場に駆り出されるでしょう。国民開兵制度なども復活して、例えばお隣の韓国はそうですね、一定期間兵役に服することになっておりますが、日本もやがてこれが採用されまして、そうして戦場で犠牲となるのはこれら若者たちであります。そしてまた悲しみに暮れるのは若者たちの母親、女性たちであります。現在ガザ地区で、紛争があっておりましたが、連日テレビに登場するのは泣き叫ぶお母さんの姿、もう本当に心が痛いですね。69年前の第二次大戦が全く同じでした。私は75歳ですから、その頃6歳幼稚園の年長組でございました。欲しがりません、勝つまではというのが国民全体のスローガンでしたね。私は数年前サッカーのワールドカップを目指してですね、テレビでよく絶対に負けられないものはそこにあるという言葉を盛んに言っておりましたが、あの言葉を聞くたんびにゾッとしておりました。負けない、勝つまでは頑張ろうというスローガンが本当にあったからです。もう国民は極端な待望生活を強いられておりました。わずか6歳の子供でもですね、なんて不自由な世の中だろうというくらい何にもない。お菓子だけではありません、食べ物がない。子供たちは言葉悪いですけども泥棒猫みたいな目をしてですね、食料を漁ってうろうろしておりました。私は長崎爆心地から 1.3 キロの地点で暮らしておりましたが、周りにたった一人男の子がいました。あとはみんなもう危ないからって田舎に疎開させてあったんですね。この吉尾君という友人ですが、彼は原爆で死んじゃいましたが、彼は暇さえあると私の家に入り込んできてですね、味噌汁とか戸棚を開けて食べ物を漁って食べていくんですね。もうそんな子供ばっかりですね。とにかく何にもない、食べ物のないのが一番つらかった思い出がございます。また当時の軍隊、私はよく知りませんが、非常に極端なしごきが行われておりました。今あちこちの学校でしごき問題が取り上げられますが、あんなのはごく普通にですね、日本では行われていたんですね。 上官は兵を殴る蹴るの毎日でありまして、貴様たちの命は一千五輪だ。一千五輪っていうのは今日的に言えば50円ですかね、はがきは。貴様たちの命は50円のはがき1枚分だと言って、人の命を軽く扱っていました。そうして次々と外地で兵士が死んでいきますと、もう一千五輪では集まってこない、つまり予備役といって40代50代の人まで軍に取ってしまったのです。まあとにかく日本の国は徹底的に人の命を軽視した国であります。いろんな本を読んでいますとですね、アメリカ軍の将校が驚いています。5分ごとに日本兵が東南アジアで突撃してくるそうです。わーっと言ってですね、全く無意無策、刀を振り回してやってきて、はダダダダダ、みんな殺される。また5分ぐらいするとわーっと攻めていく。日本の上官は愚か者ではないかとアメリカ軍の兵士は書いています。でもそれも彼らの作戦だったんです。何にもないからとにかく突っ込め、お前たちの命は一千五輪だからいくらでも補充できる。実は補充できなかったんですね。こんな状況です。人の命は何とも思われていない。さて学校も建物は一応ありましたが、中学生以上は学徒動員と称しまして、軍需工場で働いております。小学生もですね、授業の半分ぐらいは本土決戦になったらということで竹槍を作って、俵を作る、わら束を作るという軍事訓練をしておりました。米軍が日本本土にやってきた時に衝動作戦、土地を焦がすと書きますね、衝動作戦で、この日本中が焼け野原になるまで徹底抗戦だというわけであります。もともとこの戦争は皆さんもよくご存知のように、とても勝つ見込みのない戦いでした。奇戦を制して相手を叩けば勝機はあるかもしれんというのがあの真珠湾攻撃です。一種の賭けであります。はじめドーンとやれば相手は降参というかもしれない、なんていう甘い勝算で勝負を始めたものですから、負けるのは分かりきっています。でも許せないのは、去年も言ったと思いますが、すでに終戦の1年前の6月、あのミッドウェーのマリアナ海戦でもう徹底的に日本軍は敗北していたんですね。レーダーを開発したアメリカ軍によって全部撃沈されまして、何も残ってない、もう負けだったんです。なのになお日本軍は戦争を続け、最終的には沖縄、広島、長崎の悲劇が起きてしまいました。これも私は後で本で読んだわけでありますが、実は沖縄戦が始まる1ヶ月前の、1945年の8月が終戦ですから、半年前ですね。 当時の首相の近衛文麿が昭和天皇に申し上げているんです。戦争を中止しましょう、もうこのままやっても負ける。ところが天皇はもう一度戦果を上げてからでないと話はなかなか難しいと言って戦争続行を決定したというのです。天皇は国民が犠牲になるということをこれはこっちも考えなかったんでしょうか。さて学校もないどころか幼稚園なんかない、そんな悠長なものはない、幼い子は勝手にその辺で遊んでろという状況ですが、我が家は、父が、関東でその前年に戦死しておりまして、戦死の通告は来ておりました。母は軍用のパン工場で働き、14歳の一番上の兄は学徒動員、真ん中2人6年生と3年生の兄は田舎の水間の犬塚というところ、水間の見沼の里、あそこにの親戚に疎開しておりました。5歳の私と14歳のもうすぐ6歳の私と14歳の兄、そして母の3人暮らしです。母は毎朝工場へ行き、兄も自宅から500メーターぐらい離れた三菱軍需工場に出かけますので、昼間は私たった一人です。朝から晩まで。そうして母は空襲の時にはうちの子を防空壕に連れて行ってくださいねと近所の人にお願いするんですが、ただの一度も迎えに来てもらったことはありません。ほったらかしです。だからもう毎日逃げ遅れて玄関先で、飛行機が米軍の飛行機が、爆弾や焼夷弾を落とすのを眺めておりました。怖いなどと思いませんでしたが、一度だけ至近距離に落ちた時にはびっくりしました。慌てて家へ駆け込んだわけでありますが、まあ、とにかく、そういう状況です。毎日毎日もう誰の目にも、ああ日本はダメだ、こんなに毎日米軍が飛行機を落としていくなんて、後に私は長崎で壊滅状態の市から疎開して久留米へ来たら、久留米を焼け野原でですね、私は長崎に戻ったんじゃないかと思うぐらいでございました。全国の都市は焼け野原でしたね。そんな状況です。本当にもう末期的状況でも、やめると言わないから長崎の原爆、広島の原爆が落ちたのです。もう負けるって分かってるじゃないですか。それをとどめを刺すためにいわば原爆を落とされたわけであります。先ほども言いましたように食べ物もない、何にもない、みんな鋭い目をして痩せこげた頬でうろうろうろうろしているだけでありました。しかし、69年前の8月9日昨日になりますね、朝のことです。母が、仏壇に行くと線香立てが真っ二つに割れていたというんです。傷一つなかったの。母は兄を呼び寄せて、これは戦死したお父さんが 知らせっていうのは何か、今日は三菱を休んで家にいなさい、病気だと言って、そう言ってくれたので私は現在こうしているわけであります。その兄も10年前、原爆症で五体不満足で死んでしまいましたが、私の家は爆心地から 1.3 キロ、今は柳川町と言いますが、その頃は竹の子町、爆心地からもう 1.3 キロの至近距離でありまして、全部潰れてしまいました。ぺっちゃんこです。兄は私を瓦礫1メーター掘ったと言いました。瓦やら、畳やら壁土やら、彼が掘り起こしてくれなかったらもう俺は背中が熱かったぞ。隣の日がちょうど11時過ぎですから、昼ご飯作ってたんですね。隣は火がどんどん迫ってた。そんな状況の中で、私の兄は命の恩人です。そのまま私をほったらかして山へ逃げてもよかった状況でした。なのに背中が火傷するぐらい火が迫っていたのを我慢して掘り起こし、私を背におぶってパチパチパチパチ燃える山の木を木の間を縫ってですね、さらに山奥へ逃げていったのであります。そうして山の防空壕へ逃げましたが、防空壕はもう怪我人だらけ、外は比較的軽傷な、まあ手足を怪我したぐらいの人でしょうか。中は重傷者です。もう見るも無残な姿の人がわーっとこう寝かされている中へですね、兄は近所のおばさんがいたんで、踏み分けお願いしますと言って預けて母を探しに行きました。母は死の真ん中で被爆してますから、とてもじゃないが町中は通れない、山へ登ってぐるーっと回って一晩中山を歩いてやってきたのです。そうして翌朝私たちは対面することができました。先ほど申しました母はパン工場で働いていましたが、持ってるだけ、コッペパンをですね詰め込んで帰ってきたのです。そのパンであれあれ1週間食いつなぎました。でももういよいよなくなって食料もない、じゃあ父の郷里の水間の犬塚へ逃げようということになりました。すでに兄たちが疎開してたところであります。母は私をおんぶして14歳の兄を連れて、歩くわけですが、もう1週間経ってるのに死体が片付けられないのでいっぱいゴロゴロしてるんですね。私は思い出さないんですが、兄が言うにはもうそっとしそうな匂いの中をお母さんはしっかりしなさいと言いながら、道の駅まで歩いていったということです。本当に女はか弱いけどお母さんは強いですね。今でも私は母に大変感謝しております。 私はこうして兄のおかげで、あるいは母のおかげで命拾いしましたけれど、サイパン島や沖縄では自ら自分で命を絶った人がたくさんいました。この7月朝日新聞に掲載されましたサイパン島の生存者の証言では、捕まったらアメリカ軍に何をされるかわからないぞ、だからこれで死ねと言って手榴弾を渡され、しかもこれがみんな不発弾が多い、だから死ぬに死ねない、サイパン島ではギリギリ北まで、北の端まで逃れてきてバンザイクリフから飛び降りて死ぬ、あるいは他の武器で、私が読んだその当時14歳だったというある男性は、自分も妹も弟も父親がナタで首を切った、切り落とそうとした、でもやっぱり肉親の情が映るんでしょうかね、力いっぱいやれないで半分だけ切ったんでしょうか。この14歳の男性は首を切られて血だるまになって、アメリカ兵に発見されて命を取り留めた。そして米軍の病院で生き返ったのです。妹や弟も死なずに生き残ったと書いてありました。また数年前、筑後平和の会で来て話してくださった沖縄キリスト教大学の学長の金城先生の体験談も本当に生々しいものでした。当時16歳だった先生は渡嘉敷村で兄と2人で自分の両親や幼い兄弟を鎌や木で殺してしまい、殺人したとは思っていないんですね。死ななきゃ生き残ったらどうにもならんという思いを持って全部殺してしまう、弟や妹や親も。そうして最後はこの18歳ですかのお兄さんと16歳の自分は差し違えて死のうとした。この時友達が来て、どうせ死ぬならアメリカ軍に突撃して死のうじゃないか、そうだそうだそうしようと言って、先生は独特のユーモアで鉄砲もない無鉄砲な切り込み隊を観光して捕まって、助かったというわけです。先ほどのサイパンで生き残った人も書いておりますが、この金城先生も捕まってみると大勢日本軍の捕虜がいたというんですね。死ね、お前たちは死ねよと言ってた自分たちものうのうと生き残っていた。何にも傷一つ負ってないのが病院にいたというんですね。日本の兵隊は国民を守るよりは自分の命を助けることを一生懸命考えていたんじゃないでしょうか。私たち民衆はいざ戦争が始まると全く無防備です。ガザ地区のイスラエルとパレスチナの衝突で毎日死んでいくのは子供や年寄りなどの一般市民です。戦争が始まったらその命が奪われる子供や若者たち、そしてその母親が泣く羽目になるのです。集団的自衛権なんて我々一般市民には 何の役にも立たないのです。かえって戦争に行く体制、臨戦体制を整える悪法であります。平和を脅かす法の改悪です。私は先ほど平和とは一体何でしょうかと申しました。私なりの平和の定義は、神様から与えられた命が守られて幸せに生活できること、それが平和だと思います。それが実現できる世の中こそ平和だと思います。私たちは今こそ立ち上がって平和憲法の9条を守り、また政治家たちの間違った方向を正してまいりましょう。エレミアのように勇気を持って人々に正しい方向を示してまいりましょう。いや別にエレミアのようにみんなの前に出て行って平和を叫べという意味ではありません。今度8月15日に私たちの子供と孫の明日はどうなる、集団的自衛権に反対の声を上げようという稲村陽子弁護士の話を聞きに行って、この話を聞くということが私たちの預言者的働きではないかと思います。どうか皆さん心から戦争に反対の声を上げてまいりましょう。私たち一般市民こそ21世紀の預言者となるべきなのであります。一言祈りをいたします。神様、今朝は長崎で原爆を体験し、あなたによって奇跡的に生き残された一人として証しをいたしました。まだまだ不十分ですけれども、これから精一杯平和を人々に訴えていきたいと思います。どうぞ力を与えてください。私たちみんながこの戦争に反対して平和を希求する民として生存できるように一人一人へ勇気づけてください。イエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。